ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第4回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。喧騒の生徒たちは勉強とともに部活動、同好会、サークル活動にも熱心です。そんな活動の中に紙飛行機研究会というのがあります。実は NHK E テレの沼にはまって聞いてみたという番組があるのですが、5月22日の放送は紙飛行機にスポットを当てて日本航空が主催する紙飛行機の大会に密着していました。そこで喧騒紙飛行機研究会の伊藤さん、草野さん、中川さん、真柄さんが出演して普段から熱心に取り組んでいる紙飛行機に関する研究の成果を披露したそうです。さて今日のゲストは25期生です。佐藤圭一さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介お願いできますか。
はい、喧騒25期の佐藤と申します。今も相模原に住んでいるんですけれども、高校時代は陸上部を、勤めていました。
はい、今日よろしくお願いいたします。
は
い、まず最初なんですが、喧騒時代、高校時代の話を少しお伺いしたいと思います。陸上部でしたとおっしゃいましたが、かなり部活動熱心だったんですか。
そうですね、今思えば、あんな、あんなあったらちょっと陸部の仲間に怒られちゃうんですけれども、もう少し高校生らしい高校時代を送ってもよかったんじゃないかなっていう、グラウンドと走ることしか、修行僧のように走ることしかなかったね。もっと練習してる仲間がいたので、その彼らから見れば佐藤は練習していなかったということになるんですけれども、陸上しかなかったですね、高校時代は。はい、
喧騒の陸上部って割とこう強い、
その時強かった
イメージがあります。あ、やっぱり
日本選手権に出る先輩がいらっしゃったりとか、あと少しでこう大学に推薦に、スポーツ推薦で入れる方とか、それぐらいレベルの方がいて、その中で私は遅かったんですけれども、皆さん県大会に出て、十分決勝とかでトップを争うような方々でした。
長距離だとか短距離だとか、走り幅跳びとかいろいろありますけれど、
私は中長距離でだったんですけども、あまりちょっと早くなかったので、怪我ばっかもしてましたし、恥ずかしい。
そうするとじゃあ、勉強の方はいかがだったでしょう。熱心に。
そうなんです、勉強とのバランスで、なんか最初は高校デビューをしたいなって、高1の春、入ってきて、チャランポランやっていたらあっという間に成績が下がってきて、先生にすごい言われて、三つ尾先生なんですけども、
三つ尾先生、
まあいいです。
何ですか。
最初の1年生の時の担任の先生。
何先生ですか。
三つ尾だったっけな。
あ、今アルバムを持ってきてくださいました。
下の名前で呼んだらいけないんですよね。山下先生だ。
山下先生。
山下三つ尾先生に、はい、佐藤君はなんでこんなに急に成績が悪くなるんですか。その時遊んでたとはさすがに言えなかったので。ただ、そのうちしばらくするうち、塾の先生からも、君はどこも大学行けないよって言われて、
ちょっと頑張り出したって。
頑張り出して、ちょうどその頃、部活も頑張らなきゃなと思った時で、ただ、やっぱそれ長くちょっと続かなくて、1年ぐらいしたら、ちょうど高2の半ばって一番部活にみんな頑張る時に、僕ちょっと勉強の方に行ったので、多分周りは気がついてると思うんですよね。部活の練習よりもっていうところ。
ああ、なるほど。文系理系ありますけど、どちらなんですか。
私は文系で。
文系で。はい、で、何か高校時代にとても先生と、思い出があって、大きな出会いがあったと伺ってます。
あ、そうですね。佐野先生、世界史の佐野先生が、私は一番、
女性の先生ですね。
はい。
佐野先生の世界史の授業を受けて。
そうですね。佐野先生残念ながら、この春
です、ね。そうですね。先日お亡くなりになりました。
お亡くなりになりましたが、授業の中で、中世の歴史とか中央アジアのイスラムの歴史をお話しされるときに、
世界史の先生なんです。
世界史の先生なので、その時に、ペルシャ語、 イランの言葉というのは、うん、その地域で話されている言葉だから、こう文化の伝達が早かったんだよみたいな、そんな感じの話をされたんじゃないかなって記憶にあるんですけれども、でそれで私の心の中では、じゃあイランのこと勉強したいなと、ロシア語かアラビア語かペルシャ語かっていうので、ロシア語だったら本屋さんに今日は勉強できるだろうと、
うん、
アラビア語は難しすぎるだろうと、
うん、
じゃあよくわかんないペルシャ語やってみようって、そういえば佐野先生も言ってたし、そういうそんな軽い気持ちで、だから皆さんが普通はね、将来の就職はとか、こんなことやってこういう資格を取りたいとかっていうところに行くところ、うん、私何にも考えずに、
ペルシャ語が学びたい。
高校の世界史の延長上で大学行ってしまいました。
でも佐野先生はね、皆さん生徒さんたちに同じことをおっしゃってるんだけど、その中で佐藤さんにはピンときたわけですね、この。
そうですね、うん、本当に世界史の授業だけは絶対寝なかったので、他の先生には申し訳ないんですけど、寝てた授業もありますので、一番僕には印象深い高校時代です。
はい。で、じゃあ、高校時代にそれに、そういう気持ちが芽生えて、大学はじゃあペルシャ語を学ばれたんですね。
そうですね。
どちらの大学に？
大阪外国大学っていう、今はもうなくなっちゃったところが、大阪大学になってしまったので、統合されちゃったんですけれども、そっちで、はい。
ペルシャ語ってどうなんです？勉強する方多いんですか？
日本でですか？
いや、じゃあその学校の中で多かったですか？
あ、学校、もうペルシャ語学科っていう。
学科は何？
専攻割と。17人ですね。
あ、17人。
東京外大ではその時には、20何人って聞いてますけれども。
少ないですよね。少ない方ですね。
まあ、外国語大学って基本的には、うん、外務省とかが研究者を養成するためのところなので、大学で、言ってる時に熱心に、まあ、熱心にというかね、勉強できないのに熱心に授業に出ていたら、先生から一言、君はもう就職決まったんだから来なくていいよと。
あ、ペルシャ語で？
まあその関連の授業で、なんでですか先生って聞いたら、これは一部の博士とかそういう研究者を育てる学校なんだから、うんうんうん、もう君はもうその仕事するんだでしょ、地方公務になるんでしょ、必要ないから力抜いといたら、って言われたことがありますね。ただそれもそもっと難しい言葉だったんですけど、ペルシャ語も古い、アベスターっていうやつに使う言語だったんですが、はい。
ペルシャ語って、ちょっとピンとこないんですけど、はい、例えばご挨拶とかどういうふうに言うんですか？
まあ、アラビア語でサラームなんですけど、
はい。
どんな言葉聞いてますか？
どうしましょうか。
なんか多分聞いてください。
今収録で雨降ってるんですけど、はい、今日は雨ですねとか、ちょっとそういう。
エムリズンバランバリって言いますね。メバラ。
雨って単語
バラン。
バランなんですか。
バラン。
が雨。
はい。いや、恥ずかしいですね。なんか知ってる、絶対卒業生なら知ってる人がいっぱいいるので、あいつとんでもないが言ってんな。
でもまあ、高校では英語をね、学んでたわけですけど、はい、そうすると本当にゼロからスタートっていう感じですか、ペルシャ語は。
そうですね。
ね、
嫌でしたね。なんか大学、ね、高校時代の延長上みたいな単語帳を持ってやってて。で、それが、ある時プツーンとまあ切れてしまってね。こう、大学でも大会とかって走っていっちゃったんですけど、最初のうちはやろうとしたんですけど、今ね、今でこそネットがあって、簡単に携帯で音聞けて、で、外国語のね、ペルシャ語放送も聞けてっていうところで、私たちの世代ちょうどカセットデッキとか、で辞書もペルシャ文字今みたく小さいの出てなくて、電話帳を2冊ぐらい重ねたようなのを3万円ぐらいで買って持って歩いてましたね。
そうですか。はい、で、ペルシャ語を学ばれました、大阪外語大学で。はいはい、それでその後は、じゃあその言葉を生かし、まあ、その外語大からの進まれたのは地方公務員になられた。
それすいません、大学時代に少林寺拳法をやってた、
少林寺拳法なさってて。
で、それ先生になりたくて、地元のところに行ったんですけど、地元っていうかその大学のそばの地方公務員になって、地方公務員、まあ、皆さんに大変失礼、地方公務員の人に失礼なんですけど、きっと朝8時半、9時から働いて、6時に終わって、教室と道場で教えられるかなって思ったんですよね。ただ、ちょっといろいろそこでも、仕事をいい加減にやっていたら、佐藤君、君は何で来たんだと。まさかそこで僕は道場の先生になりたい来ましたって言えずに、こう真っ赤になって恥ずかしかったんですけど、で、それでちょっと真面目に仕事するようになったら、もうちょっと自分の生かしてることをやりたいな、 できることやりたいなって、ちょっとこう、やっぱりこう、余裕が出てきて、うん、で、ちょっと思い立って、奨学金を、ロータリー財団の奨学金を取らせていただいて、留学をしてという。
これどちらの国に留学なんですか？
イギリスですね。
イギリスに留学なさって。
はい、で、大学院の方に行って、国際開発の勉強をしたんですけれども、そこで、普通は、国際機関とか、JICA とかに就職するのが、普通の人なんです。
うんうんうん。うんうんうん、
NGO とか、
うん、
私そこでいやもう一回大学勉強し直した方がいいんじゃないかなと思って、
ほう、
大学かすめるんですよね、理系の大学を
かすめる、
理系のちょっと農業の知識がなかったので、国際援助っていうと農業が主体なので、
うん、
理系の方に行こうとして理系院で行ったんですけど、うん、まあ18歳と28歳が机並べたらつまんないんですよね、
うん、
まあ、楽しいですよ。もう若くていいなとかと思って、だけど下手したら変態になっちゃうし、下手したらちょっと全然話も合わないし、
やっぱり10年違うとね、
10年違うと、で他の先輩たちよりも僕の方が先輩っていう、
うん、
すごい極めて不自然な格好になってしまって、
うんうん、
でやっぱりその理系なので高校時代3年目の数学をは分取っていないので、理系ってやっぱ難しいんだなと、シミュレーションするのに、なんかすごい難しい数式があって、ちょっとこれは僕の知識で追いつけないと。
思い。
で、思ってて、だけど、まあ、その時に、大学院も出ていたので、イギリスで。
うん、
その時先生に、じゃあ、博士の後期に行けって言って、博士の後期課程に行って、で、まあ、いろいろそこで勉強もしつつ、こう、大学院生とか大学生指導とか、割と手先が器用だったので、実験器具とか、実験すごい上手だったんですよ。だけど、その実験データを解析するっていうのは、やっぱり数学ができないので、困っちゃったなっていうので、
はい、
で、まあ、そうこうしてるうちに、こう、いろいろね、大学の中の苦しい人間関係の中で、うわ、これやってられないわと思って、ちょっと、で、ボランティアで、ウズベキスタンの方に。
ウズベキスタンに行く。
はい。
それは、ボランティアっていうのは、
まあ、青年海外協力隊というところ
で、青年海外協力隊でウズベキスタンに、
はい、
ウズベキスタンどのあたりなんですかね、
ユーラシア大陸のど真ん中、日本とヨーロッパのど真ん中、うん、で日本くらいの大きさで、
はい、
砂漠、
はい、そこで農業関係のことをなさったんですか？
一応日本の政府がアジア開発銀行というところを通じて、干ばつがあったので、その人たちにお金を貸すような、なんか機関のプロジェクトをやっていて、そこに行けってなったんですけど、まあ難しいですよね。あまりね、言語ができる人、ロシア語が分かって、ウズベク語もなんとなく分かって、うん、で、ペルシャ語でパパッと自我は書けると。
うんうん、いない、あまり。
で、そこで、お金を貸してこの機関の、援助に来ました。支援に来ました。帳簿見ないと計算できない。帳簿見せてもらえませんから始めちゃったんですね。
ほう。
なんで、そんな若造で言語できて、急に帳簿前見せなきゃいけないの、要するに、もうその時点で、こう、アラームというかですね、要危険人物みたいな。
じゃあ、やっぱり行ったからってすぐこう受け入れてもらえるわけじゃないんですね。
そう、やっぱりそこは僕は生まれて初めての経験だったので、最初3ヶ月間は楽しいんですよ。何もわかんないから。うん、人が悪口言っても気がつかないから。
ああ、なるほど。
だんだん3ヶ月ぐらいしたら、こう自分の味方になる人と、そうじゃない人たちと、うん、後をつけてくるね、公安関係者の人と、
うん、
で、こういろいろこう出てきて、わあ、これはと思って。で、まあ、それを乗り越えて、まあ、その国をエンジョイできるの6ヶ月目からっていう。
で、まあ、そういう経験をなさいました。で、現在は相模原にお住まいということなんですが、はい、現在のお仕事は
?JICA というところで、はい、皆様の、我々の税金を使って、海外を支援しているところの中で、一番援助に近い典型的な、まあ、批判にも上がるような、施設を作るところの、やつの、まあ、お金を IT 構成にあげるという形で、うん、まあ、日本の企業とかが行って、
うん、
僕はちょっと農業の担当をしているので、灌漑施設を作るところの、まあ、ちゃんとうまくいってますか、ちゃんと文章上がってきてますか、とか、そういう管理の方の仕事をさせてもらってます。
うん、
普通の人は皆さん、正職員とか、正社員でこう経験を積まれているところ、まあ、自分は外から仕事を取っておいてこなくちゃいけないので、一匹ごといろいろ回ってきたので、 一応何が問題かっていうのはすぐ分かるんですよ。
うんうん、
僕が難しいのは日本人同士でどういう言葉の回し方でこう波風立たずにやっていくかっていう方が日々勉強をさせてもらってます。
あ、そうですか。はい、なんか一つの世の中で起こっていることをこう見て、か、もう多分私などが思いもよれないような感じ方をきっとなさってるんだろうなってちょっと思ったりしますが。で、現在は、まあ、お一人身の時には、移るのは割と大丈夫でした。でも家族ができると何とおっしゃってました。今ご家族とということで、はい、奥様はどちらの方なんですか？
ウズベキスタンの、はい、まあ、カラカルパクスタンっていう西の方の人になるので、うん、
はい、
まあ、見た目は日本人と一緒です。
で、お子さんが
2人。
お二人。
はい。
何歳か何歳
です。長男が今年で12歳。長女が今年で7歳になります。
はい。お子さん可愛いですか？
そうですね。
はい。やっぱ置いてはいけないですか？
いけないですね。
お子さんにはやはりその、日本を出て、広いところで活躍してほしいとか、そういう思いはあるんですか？
ないですね。好きなことやれたら、まあ、電車の運転手になりたいというふうに長男の方は言っていて、
うん、
ただまあ、言葉とかは普段からやっておけて、普通にこう英語とかロシア語とかだと見せるようにはしてるんですけれども、うん、まあわかるので、
うん、
ただあんまり海外は必ずしもいいとは思わないですね。ただ今、やっぱり僕らが高校生の時には、日本だったらもっと世界のことを知らなきゃっていう、そういう考え方が多かったんですけど、世界から振り返ってみると、日本って今やばいぞっていうのは感じてて、よく日本人が自分たちはすごいと思ってることがあるじゃないですか。実は海外のが進んでることは結構あって、あとは個々のテクノロジーは日本すごいんですけど、使い方とか、もうちょっと運用構成をみんなが使えるようになるのにとか、パッと気がついて隣の国がね、すごい発展したりとか、で発展するときにこうよーく見てると、あ、こういうふうにして、ビジネスアイデアを得ているんだなとか、あ、こういうふうにしてリスクを取って、ビジネスチャンスを広げてるんだなっていうのは見えてくるので、本当だったら、民間の企業の方がお金払えばいくらでも顧問でも何でもやるんですけど、
うん、
ただね、ただでできる、ただで顧問じゃなくて、ただで海外に行くってやっぱ大変なことなので、
うんうん、
それはそれで大変だからあまりね、無責任なこと言えないなと思ってますけど、子供には、まずは日本でやってみろとは言ってますね。
まあでも、なんかね、そういう佐藤さんのようなお父さんがいれば、自然とグローバルな感覚が身につくんじゃないかなと思いますが、ということはですよ、こう、いろいろと本当にいろんなところで、暮らしてご活躍なさってるんですが、こう振り返ると、佐野先生との出会いが大きく人生に、うん、影響を与えましたね。
今思えば、
ね、
とんでもないなと思いながらも、一番一貫して影響です。他にも影響をね、くれた人は、なんか物書きになる、こんなことやりたいなって、いろいろこう出てくるんですけど、なんか結果的に動かないくさびを垂れたっていう、佐藤先生だ
った。そうですね。本当そうですね。はい、そして現在は、まあ、少林寺拳法という話がちょっと出てました。
はい、
少林寺拳法も、まあ、
ちょこちょこ、ちょこちょこ。
それから、クレー射撃も。
ちょっと始めました。はい。
なんかすごいですね。
いや、これはですね、理由があって、
はい、
なんかゴルフは高いんじゃないかと思ったんですよね。うん。会員権とか90年代、80年代すごい高かったですから。
うん。
で、今パッと振り返ったら、ゴルフはなんかどうも安くできるらしいと。
はい、随分ね。
で、銃が安いと思ったんですけど、安くないと。本当の新品を買えば。はい、僕は中古を買ってるんですけれども、なかなかこう人生の先輩の方々からこう学びながらやらせてもらって、まあ楽しいんですけれども、まあここら辺はちょっと相模原市内にはないので、大月とか伊勢原の方に行って言ってます。
ということで、本当時間が少なくなってしまいました。そんな佐藤圭一さんは25期生です。25期生の同窓会があると伺ってます。
はい。
いつありますか？
今年の8月9日に、
はい、
町田で開催予定です。
ぜひ25期の方にね、参加していただきたいと思うんですが、今なかなか名簿とかがね、こう手に入らなくって難しいんですけど、どんな風にしましょうか。
そうですね。ちょっとラジオの方にこう応募してもらっても困るので、でね、まず、Facebook の方で25期喧騒、25期喧騒同窓会とかっていう、検索してもらえば、必ず Facebook 出てきますので、そこに今度の同窓会の案内が出ておりますので、はいはい、そちらを参考に幹事の方に申し込みをいただければ大変助かります。すでに20名近くの人が参加表明しておりますね。ぜひぜひお待ちしてます。実はですね、私成人式出てないんですよ。
あ、そうなんですか。
相模原市
で
向こうでも出てなくて、で同窓会もどうも僕一回漏らしてるんですね、海外行ってる間に。
じゃあ楽しみですね。参加しますね。
そうですね。時高校時代僕つまんないやつだったんですけど、まあもうちょっと話みんなとしたいなと思うんで、ぜひお願いします。
それでもう一つ最後に伺いたいと思います。この番組なんですが、これから喧騒に入ろうかなって考えている、中学生、それからその親御さんが聞いてくださっているんです。喧騒についてもし何かあれば、どういう学校だったなとか、良かった、良くなかった、どうでしょうか。
まあ、喧騒は悪く言うと相模原のブラックボックスって言われていて、トップレベルで入って、なんか普通になって出ていくと。いうような評価を世間一般ではされていますが、とにかく自由でしたね。で、自由な校風のところは県内の進学校どこでもそういうところがあるんですが、やりたいことは全てやらせてもらえる。で、もっと可能性はいろいろできる。で、勉強も、まあ遊びも、僕、高校の時に友達で、勉強しないで、週末はずっとディズニーランドでバイトしてた人がいるんですよね。
おお、そんな人いるんですか。
うん。
お
で、彼は、なんでって言ったら、僕生活自立したいから。って言ってたやつがいて。で、片やね、すごいもう本を読み漁るやつとかもいて、本当に面白いところだし、楽しくて後悔はないですね。喧騒の卒業生と時々会う。飲み会とかじゃなくて、職場とかそういう場合、偶然会うことあるんですけど、皆さん、一番信用できるのは同じ卒業生かなっていうのは話します。
なんとなくありますね。不思議なんですが、そんなところがあるのかもしれません。今日は25期の佐藤圭一さんにご出演いただいています。最後にリクエスト曲をお伺いしたいのですが、
じゃあちょっとミーハーなんですけども、
ミーハーで
プリンセスプリンセスの世界で一番暑い夏のオリジナル曲が確か高校に入るときに発表されてるんですね。で、普通は平成録音版が人気あるんですけれども、僕はそっちのやつでこう聞いてて、こう歌詞は全部、二人でっていうカップルの表現のところ以外は、僕は世界の曲を全部達成してますので。
おお、じゃあちょっとそんなことも、考えつつ聞いた方がいいですね。
ありがとうございます。
はい。それでは、プリンセスプリンセスの曲を聴きながらお別れしたいと思います。今日のゲストは、25期の佐藤圭一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
同窓会事務局では同窓生の名簿管理をしています。住所や名前が変わった場合は同窓会のホームページの連絡フォームよりご連絡ください。その他、同窓会では会報を発行しています。会報は年1回12月に同窓会会員の皆さんのお手元に届くように作っています。またその会報でもご案内していますが、学年同期会、クラス会、部活動の同窓会開催の支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。その他、ホームページや会報に広告を出してくださる方もぜひご連絡をお願いいたします。詳しくは同窓会のホームページをご覧ください。喧騒シーズン15第4回いかがでしたか。もうすぐ夏休みですが、そろそろ進路指導の面談も始まる頃でしょうか。喧騒では学校見学会が7月30日水曜日、31日木曜日、8月1日金曜日に行われます。校舎内の見学、そして当日活動している部活動を見ることができます。予約申し込み期間は7月14日月曜日の10時から 7月25日金曜日の12時まで。詳しくは県立相模原高校同窓会のホームページをご覧になってください。県総の校舎はかなり年季が入っていますが、それに勝る学校生活をぜひ覗いてほしいと思います。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。